この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時FM。
森はるかの It's My Style。
このポッドキャストはシンガーソングライターの森はこと森はるかと絹雄三が何気ない日常の中で気になったことを取り上げつつ森はるかの楽曲や活動を紹介していくポッドキャストです。
今日で5回目の収録になりますね。
はい、はい、
ね、よろしくお願いします。
お願いします。
でさ、ね、季節も、6月に入って、うん、さっきなんかテレビ見てたら、テレビかヤフーのニュース見てたら、うん、この中部地方も東海地方も、うん、梅雨入りしました
ね。そうですね、梅雨入りしましたね。
ニュースを聞いてきてね。で、はい、今日もまさにその雨模様でね、
はい、
まあ、いよいよ梅雨の季節に入ったかと、うん、
来ましたね、
思うと同時に、まあ、これが終わったらさ、僕の大好きなね、
うん、
夏
大好きな、
大好きなんですけども、いつもこう夏が来たってこうワクワクするんだけれども、終わると何にもなくてただ暑かったってい
うそれ好きじゃないですよ、多分。
よく好きで居続けられますね。
いや、いまだに夏はやっぱり子供の頃のイメージ、ね、夏休み、海、プール、
あー、楽しみだね、
楽しいさ、思い出がね、いまだそれを引きずっているのか。
なるほど。
ワクワクするんだけれども、さすがにさ、もう50過ぎて大人になると、うん、もうほんま暑いだけでね、
暑いだけ言うて持ってるし、暑いだけ言うて持ってる、
海も行かへんしさ、プールさえも長いこと行ってないやん、何にも楽しいことない、暑いだけの夏なんだけども、うん、未だ夏が来ると嬉しくなる、
高まるんですね。
そうそうそう。
ちなみに森さんはどうですか、はい、夏は。
夏好きですよ私。やっぱ楽しみ多いですよね。
露出が増えそうやね。
はい、
露出が増え
そうね。なんかね、森さんはやっぱ夏のイメージあります。
いいよね、なんか、はい、露出増やす大義名分ができてね。暑いから
っていう、いや、なんかその言い方で露出したい人みたいになってますけど、別に。
いやいや、そういう決してね、露出したくない人ではない。
敵はないですよ、は
い、いや本当
サービス精神です。
サービス精神ですよ、
はい、まあまあ、でもね、夏といえばね、うん、やっぱりですね、このサングラスですよ。
あ、
夏のイメージは、
うん
ね、でさ、あの夏がいいのはね、やっぱりサングラスかけてても、うん、まあまあ許してもらえるっていうの、う
ん、
まあまあ眩しいから、まあサングラスもね、
別に冬かけてても許さへん人おらんと思うんです
よ。いやいや、冬かけてるとなんかカッコつけてると思われるのが怖いからようかけんのよ。夏は、うん、なんでサングラスかけんの、いや眩しいやんって
言えるじゃん、言えるし、
ちょっとね、僕あの、特に最近あの白内障なってね、
おじいさんのやつい
やおじさんを超えておじいさんはやめてください。
ちょっと聞いてよ、
はい、
あの白内障の症状としてね、やっぱり混濁してるから、
うん、
光がね複雑に反射してね、ギラギラするのよ、
うーん、
まあ、眩しくてしょうがない、だからサングラスはどうしてもかけなあかんねん、カッコつけてるわけじゃないよって言えるやん
という、ね、
白内障を理由に。だから、まあ、夏はね、サングラスかけるのに一番こう適したね、この時期逃すとね、なかなかこう勇気がいってね、
なるほどね、
かけれないっていうね。
あと一個だけいいですか、
う
ん、
はい、
森さんそろそろ、はい、その絹雄三さんの今の状態に触れていただきたいんだけど、だからずっといつ触れるの、これ一応ポッドキャストラジオ音声で伝えてるので、ずっとこれなんだ、2人でなんかこうボケてんのに誰も突っ込まないみたいな、
これねボケでやってるわけはないよ、
ボケとは言わないですけど、ちょっと説明してあげてよろしいでしょうか。
目の前にね、 絹井さん、虫みたいなグラサンかけてあるんですけど、
虫みたい
こういう昆虫いるよなみたいな、
あのブランドもんのレイバンですね。
ねえ、サングラスといえばレイバンですよ。そう
そうそう、うん、なんか虫かスナイパーかですよ、それかけてるの。
いやいやいや、 虫とスナイパーってだいぶ違う生き物ですけど。
でまあまあ、そうだ、そういうことでね、うん、この
夏というのはサングラスの大義名分ができると。
そうそう、うん、これね、微妙なね、ちょっとこう男性心理が実はね、
これはね、男の
え、どうなんです
か、ね、
いや、これはもう、それは想像してください、あの僕がサングラスしてるところいや、もう笑って、ああじゃないですよ、ね、そういうのに傷ついて生きてきたんですよ。だからやっぱり
そうでしょ、やっぱりちょっと、ちょっとね、敷居高いよね。
いや、僕だから人生の中でサングラスを本当にかけこなしてる人に出会ったことあんまないですけどね。
まあ確かに。
いや、本当、渡り徹夜ぐらいじゃない
ですか。いや、僕らね、サングラス言えばね、まずね、うん、なぜサングラスにこう、憧れになったかって言ったらね、はい、まあまあ、もうこれはね、松田優作なんですよ。
なるほどね。
中高生時代ね、僕は男連中のもう ヒーローみたいなね、
なるほど、
憧れの存在だったんです。
ちなみに知ってますか、松田優作さんは。
なんじゃこりゃの人ですね。
そう、もう、あ、いや、もうそういう認識なんですね。
そういう認識ですね。
これなくなくなくなったけどね。あの人がさ、僕は中学や高校の時にね、はい、まあ、いろ、特にテレビのね、まあ、一部映画でもね、はい、好きなやつはさ、映画見に行ったりしとったんだけども、あれでさ、もうでね、なんせサングラスかけてたのよ。で、あれ見てね、高校生だから、ま
あ、
サングラスして学校行くわけにいかんじゃん。
そうでしょうね。
大人になったらね、あのレイバンのあのサングラスをいつかね、かけたいなってね。
なるほど、ね、
もうあの15、6、7ぐらいの時からずっと思い続けたんや。
あ、なるほど、
今かなってるわけですね。
そうですよね、これは本当のレイバンですよね。
本当の、本当のね。でもね、はい、ここなんかもう10年ぶりぐらいをかけた。
あ、
でもね、これがまた難しいとこで、はい、そのサングラスっちゃね、こなかなかね、照れくさくてかけれない。
そうですよね、
やっぱそうでしょ。
いや、そうですよね。
さっき眩しい理由にって、
けど、はっきり言って絹雄三さんはちゃんとまだサングラスにちゃんと耐えられてますよ。
耐えられてる。
いや、まだそのちゃんとサングラスをかける資格がある。
あるですよ。
はいはいはい、ある方だと。
おお、
ちなみにどうですか、森さんなんかご自身でどう思われますか。私はサングラスかけ似合うなと。
いや、全然思わないですよ。
ちょっとほら、
全然思わないですよ。かけ、はい、かけてみます。
ちょっと、あ、僕がですか。ああ、じゃあ、いいですか。
憧
れのレイバンかけさせていただいて、
は
い、すみません、笑う準備するのやめてください、ね、僕としては一応
今
お二人で笑うタイミング合わせてるな、目線でこう
かっこいいの可能性残す。
いや、でもね、
いけると思うんですけどね。 いいですか、
はい。
ちょっと、
まあ、別にね、大して面白くはないんですけれど、いやいや、はい、
ちょっとさ、系統が違ったね。
あと、しかもラジオでこういう遊びするのあんま良くないと思いますけれど。
いや、かけ方がね、
なんかキャッキャキャッキャしてる3人みたいになってるんで。
このサングラスの顔じゃないわ、
は
い、
ああ、そうですね、
まあ、ちょっと甘いやつやからね。甘い系やから、もうちょっとこう
甘いサングラス、
甘い系のフェイス、
甘い系のはないからな、今日な。
大概僕のことバカにしてますよね。
してないっす。
あ、大丈夫ですか。
してないっす。
いや、けど確かにかけたいけれど、そうそう、なかなかね、こう人前にかけて出るっていうのはハードルが高いですよ、ね。
そうそう、ね、それでね、それはサングラスかけるのも照れくさいと、
うん、
ね、夏、まぶしいからしょうがないっていう、やっぱりこうかける理由がいるわけよ、サングラスの、うん、こういう効果があるので私はかけているんですよっていうこと。
いや、もうそこにサングラス感を感じないんですよ。だからこういう効果があってとかじゃないんですよ、サングラスは。もっとロマンが詰まってますから。
いや、だからそのロマンを、はいはい、ロマンってこと言われると、うん、もう もう恥ずかしくて、
ああ
ロマンなん
てな
るなってなるから、
かけてる理由が
医学的な理由とかね、
医学的に
物理的な理由で、ああこいつやむなくねこれかけないと、
うん、いや逆に白内障でかけてますっていう方が恥ずかしくない
くな
やむなくかける時のサングラスレイバンじゃないですけどね、なんかもっといやいや、やむなくかける場合もうちょっとちゃんと適したサングラスがあると思いますけど。
つまりね、はい、これもファッションツールなわけよ、うん、サングラスって、ね、はいはいはい、そのファッションっていう言葉に僕らもすごい敷居が高いわけよ。
なるほど。
さっきちょっと言ってたのが、うん、もっとね、うん、かけやりにくいのが、うん、ネックレス。
あ、ネックレス憧れが爆発してますね。
憧れが爆発しますよ。
ネックレスしてるの、まあ、同世代のさ、あの、まあ、友達とかね、うん、急にさネックレスしてるともうびっくりするわけよ。
ドキドキしてる。
そうそう、でさサングラスやったらまだね、まぶしいからっていう理由があるじゃん、うん、ちょっと光を遮断したいとか、はいはいはい、紫外線予防したいとか、ネックレスには何の言い訳
医学的な、
まあ磁気ネックレスぐらいやったら唯一さ健康のためにってあるけど、
それの方が恥ずかし
い
ですか。
なんかさこの十字架みたいなのがさ、
いやいやいいじゃないですか、
あんなんさ、いいじゃないですか、もうファッション以外何物でもない。
いやいやいや、けどこのクロムハーツみたいな人これ肩こりに効くんだよっつってちょっと下げてもいいんじゃないですか。
肩こりに効いてくれるんならいいわけよ僕としては。
ところが作らないですけどね、クロムハーツ肩こりにつく時期が出るやつい
つもさ、いつも喋ってる人がさ急になんかね、うん、ネックレスしてきたらさ、うん、こいつなん、ね、そもそもネックレスなんか自分で買うってことじゃん、
はい、まあ、まあまあまあ
こうさ買い物に行ってるってことやんか、ネックレス
に。あ、ネックレス買いにね。
まずそのね、行こうっていうさ、その心理考えただけでもう、うわぁ、何思ってさ。
好きなものつけてくださいよ、いやいやもう。いや、もういいじゃないですか。
それ考えると
ね。なるほど、わかりますけどね。これは、けど森さんの意見を聞きたいですけどね、このネックレス。
つまりさ、男性と女性では全然違うのよ、ファッションに対して。
そのまず、その森さんがサングラスをかけてる男性、ネックレスをつけてる男性を見てどう思うかというのも聞きたいですね。
あ、いや、私でも、サングラスより、ネックレスの方が、全然受け入れられます。
あ、受け入れられる？
はい。
え、しかも結構、ハードな感じでも。
ハードな感じでも。
ほー。うん、
まあまあまあまあ。
あれ？あ、そうなの？
いや
まあだからさ、それはさ、はい、ファッションというものをすでにもう受け入れてる人だからじゃん。
いやいやいや、まあけど、それけどこれはいいじゃないですか。森さんが受け入れてくれるって言ってるのは、なんかね、ちょっと今なんかちょっと嬉しそうな顔してましたよ。していいんだみたいな。
いやいや、そうじゃなくてね、やっぱりファッションを、はい、の敷居が、うん、まあ、受け入れてるかどうかによって、それはもうネックレスに限らずね、指輪、うん、ピアス、うん、全然 OK なわけですよ、うん、もう森さんからしたら、うん、それはファッションを認めてる人なの、うん、でこっちはさ、ファッションに対してまだ戦おうとしてるじゃん、
なかなか手ごわくて、
そうそうそう、
勝てない、うん、ずっと戦ってるけれども、
ファッションなんて気にしてるのとか、うん、まだそんな世代なわけよ、ギリギリ、わかる、
はい、
ファッションに対してこう 100% 受け入れない自分がい
る。要するにその、男としてなんかちょっとその無頓着ぐらいがちょうどいいと思ってるってことですね。だけどそこはもう全く真逆だと思いますよ。大森さんぐらいの世代の方からするとやっぱりきっちりされてる方の方が好感高いですか。
そうですね、いやでもあんまり こだわりがこうありすぎるのも接しにくいなっていうのはありますけど、
難しいな、なるほどね、
まあ、確かに無頓着なら無頓着の方が、例えばこんな服いいんちゃうとか、こんな着てみたらどうって言ってこうはいはいって着てくれる人の方が確かに、うん、接しやすいとかね。
例えば T シャツとかでももう何回洗ったらそうなるのぐらいもう首だるだるになってるのとかどうですか。
いやー、もう勝手に窓拭きとか使っちゃいますよね、多分ね。 勝手にパソコンの画面とかで拭いちゃいますよね。
そうそう、それはちょっとね、いや、そのね、
勝手ですね。こう、
はい、下のレベルもね、うん、僕の中にあるわけよ、はいはい、その無頓着といえども、うん、やっぱりギリギリやっぱり清潔感とかさ、
ね、か
見た感じ不快感を与えないだろうかぐらいのところは、これはねファッションじゃなくて、あ、まあ、
うん、
マナーの部分で、
うんうん、なるほど、
いや、こんな服着るのはね、ファッションなんて言わないでよ、マナーだから、それは許してもらえるでしょって言い訳できるわけ、
はいはいはい、
ところが上の方の場合ね、つまりそのさ、それがだんだん上がっていって、うん、どっかでさ、このファッションになるわけよ、服が、
あ、こう気にする
身につけるもの、ね、そのファッションまでいくと、僕は超えれない、まあ、未だこれを残念ながら、あ、だからそのちょっと下ぐらいで、さっき言ったように、うんうんうん、こう身体的医学的理由があれば、
いやいや、だから
なんとかね、
ネックレスに関しては一生来ないですから、医学的理由はね。
そうなんだよね。
だから僕これちょっと思ったのは、その絹井雄三さんは、うん、まあ、もちろん性格もあると思うんですけれど、その先々週から話してる関西人として、ちょっとこうカッコつけることに対しての抵抗感とかもちょっとあるんですかね、やっぱりちょっと。あ、どうですかね。
それはね、僕は小学校の時に、うん、一番ね言われたくなかったのが、うん、当時ね、はい、兵庫県のさ、この、まあ、片田舎のね、はい、学校行ってね、うん、ちょっといい格好するとね、うん、生きんなよって言われた。
生きん
な、何生きとんねん、これね一番言われちゃいけないよ、
ね、
生きとると、
はいはいはい、
カッコつけてると、カッコイコールファッションじゃん、カッコつけてるっていうのを、あいつ生きとる、
生きとると、
これね一番言われたくなかったっていうのを未だ引きずってるよ。
なるほどね。
夏の憧れと一緒で、
だいぶ引きずりましたね、もう。
引きずってんのは、その生きり、あいつ生きりやから、
生きりたくないと、
そう、生きちゃいかんって未だにね。
これは逆に森さんも関西の出身ですけど、どうですか、うんうんうん、やっぱりまあね、関西のやっぱりファッションってどうしても、まあ、イメージですけどね、
はいはい、
結構派手なイメージがありますけれど、はい、逆にこうちょっとこうブラウス、もう白のブラウスみたいので、
うんうん、
こうお嬢様みたいな、お嬢様学校みたいな格好に対してのこう、うん、森さんの印象とか、生きてんなって思うん
ですか。いやー、でも生きてんなはあんま思わないですね。確かに生きてるって女性に対してっていうよりも男性に対して使う言葉かなっていうイメージはあるんですよね。
そうそうそうそうそう、そうよ、
なるほど。
おもろな人
じゃ、なんか逆に女性のファッションに対してなんかいろいろ思うこともあったりするんですかね。
そうね、もういつ、いくつぐらいの時かな、物心つく頃かな、その当時テレビではさ、歌謡曲とか、
うん、
ね、演歌歌手とかさ、そのアイドルとかね、
う
ん、みんな派手なさ衣装で、
う
ん、か可愛かったり、うん、綺麗かったりしてたのをずっと見てたわけ、
はい、
で、ある日なんか昼間ね、昔の映画、映画を見ててさ、はい、で、田舎の方の小学校の先生役、綺麗な女優さんが、
うん、
で、田舎の方のその島のね、
はい、
女教師、小学校の女教師役やから、はい、
うん、
ものすごい地味なさ、ただもう本当普通の白のね、
はいはいはい、
ブラウス着てはった
よ、
その女優さんが、
はい、
ところがさ、それ見た途端ね、
うん、
そのほんまの何の飾り気もない白のブラウスの着た綺麗な女優さんが、
はい、
まあ、このほらアイドルみたいな人らがね、こう派手な衣装を着てる人よりもすっごいすごい綺麗に見えたの、
まあ、
この地味なさ、こんなブラウス1枚着ても、
うん、
こんな綺麗なんやっていうか、 あれ見た時ちょっと衝撃でしたよね。
うわ、なるほどね、
俺はそういうね、ファッションってなんやろって、こうね、
ファッション、
ね、ド派手な服よりもものすごく僕が、ね、惹かれたの。
なるほど、
いいわ、これすっごいいいわと思ったの。
まあ、やっぱりファッションってね、まあ、僕もわからないですけど、うん、まあ、服からもそうですけど、やっぱりその本人から出る雰囲気っていう部分も、
うん、
要するに今のエピソードもそうですけれど、大きいかもしれないですね。同じ服を着ても、ね、全く違うものになるわけですから。
だって私がだって白のカッターシャツが着てたら、なんかやらかしたんかなと思いますね。
なんで不祥事
を誤り出たんか、誤り出てきたんかなみたいな。
なんでなん
で、いや、案外もしかしたらさ、たまにやってるいいかもよ。
お前ですか。
いや、これはね、ギャップ
ブームですよ。
ギャップ？
ギャップ、ギャップ。そのさ、ギャップを操らんといかないよね。もしね、この人のレベルぐらいになってくると、はい、たまにさ、パチンとそういうの入れたら、かえってね、こ
う、いいじゃん。そういうのはありますね、確かに。
ほんまですか？言ってください、早く。
今日なんか。そのさ、その強弱っていうの、緩急つけるっていうね、ファッションに。
早く教えてくださいよ、それは。今日も今日からできてしまったじゃないですか。いや
一回ちょっとそれ見たいよね。あ、
そうですね。
けど、こんなファッションの、
まあ、こんなファッション、
こんなファッション言ってますけれども。いわゆるその、
派手系なね、ファッションをトレードマークとしている森春が、ある一回だけ極めてこう、なんていうの、こう。
そうですね。白のブラウス、
そうそう、ノーマルなさ、
これはぜひ検討してもらいたいですね。そうそうそう、けどこれあの曲調に合わせて衣装っていうのはやっぱり変わってきますよね。
ああ、そうですね。
それいいかもね。
曲調とか、まあ、場所とか、
ああ場所とか、
あ、この歌の時だけはこれにするとか。今日の歌何でしたっけね。
Crazy for you。
これちょっとクレイジーやから、ちょっとクレイジーな感じの方がいい。
なるほど。ね、
まあ、ということでね、はい、まあ、いわゆるサングラスが照れくさいだのこのって、結局ね、これ、まあ、根本ファッションの問題なんで。
そうですね。
ファッションイコール生きるっていうの。この生きるの、この呪縛を早く解かないと。
もうここまで呪縛取れないと、もう今後も取れない
気がする。すわね。
本当に似合ってますから、全然大丈夫、生きってるなんて。
だからね。
少なくとも名古屋では言われないですから。
そうですね。
どうする、なんか坂歩いててさ、後ろの方で、生きってんじゃん。
どうするって
。もう俺その時点でさ、もうすぐ地下鉄乗って、伏見帰るよ。
まあ、ね。なかなかまだちょっと絹雄三さんのサングラスへの道はちょっと遠そうですが、
まあそんなこと言っときながら、今日カバンからメガネとかサングラス4つ出てきましたからね。カバンに入ってるサングラスギネス記録ちゃいますこれ。
いや、今日のために持ってきたんや。
なるほどね。
一応ね、これがね、
まだまだありそうです
ね。まだまだ絶対これ家にありますよ、これ。なんやかんや、
はいはい、
すか。まあまあそういうことでね、ちょっとこう、はい、夏本番とこれからなっていくので、
はい、
じゃあ、曲紹介の方お願いしたいと思います。
はい、はい、今日紹介させていただく曲は Crazy for You っていう歌で、まあ、あなたに首ったけっていう、そういうね、歌なんですけど、はい、片思いのね、こうつかず離れずな、はい、はい、あの恋模様をね、描いた曲で、はい、実は私、自分のオリジナルの中でこの曲が一番推し曲なんですよ。はい、まあ、私の恋愛をね、元に書いた曲でして、
いいですね。
はい、
ぜひ聴いてみたいですね。
はい、では聴いていただけたらと思います。 Crazy for you。
次の約束まであと2日、ドキドキして眠れなくなってくね。あの夜に手を握ってくれた本当の気持ち聞かせて。遊びの恋じゃなくて Love me、 本気の恋がして
です。ライブイベントの告知なんですけれども、毎月第1、第3水曜日に栄ベースっていうあのライブバーでね、レギュラー
アーティストとして出演させていただいてまして、6月は、17日水曜日ですね、夜の、8時半から9時頃ですね、スタートさせていただいてて、生演奏でね歌わせていただいております。でリクエストもお答えできますので、よかったら遊びに来てください。7月も、1日水曜日と15日水曜日にありますので、はい、遊びに来てください。よかったら会いに来てくださいね。よろしくお願いします。その他にも出演予定のライブや最新情報はツイッターアットマーク HARUCHIM0106 ハルチム0106をフォローしてチェックしてみてください。またご意見ご感想、取り上げてほしいテーマなどツイッターの DM にて募集しております。たくさん送ってください。お待ちしております。そしてファーストミニアルバムバニーガール発売中ですので、そちらも手に取っていただけたら嬉しいです。以上、森遥の It's My Style でした。